日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その1。シミは、年を取れば、勝手にできるものではない。年を取れば、シミは、勝手にできるわけではありません。確かに、年齢とも関係する点もありますが、わずかな影響です。実は、シミの原因のほとんどは、紫外線です。花粉症に似ています。花粉症は、一定の花粉を吸い続けると、ある日から発症します。シミも同じです。肌の奥には、紫外線を溜めるコップのようなものがあります。ある一定量を超えると、コップから水が溢れ出すかのようにシミができるのです。紫外線を浴びることがなければシミはできません。例えば、お尻を見てみましょう。お尻にはシミが一つもできていませんよね。毎日、椅子に座り、衝撃や圧迫をよく受ける部分にもかかわらず、シミはありません。お尻は普段紫外線を浴びることがないため、シミもないのです。その他、脇や腕の裏側なども、太陽の光が当たりにくい部分もシミがないはずです。皮膚に違いがあるからではありません。体のどの部分も皮膚は同じです。違いがあるのは紫外線にどれだけ当たっているかです。紫外線さえ当たらなければシミができない証拠です。もし生涯において全く紫外線を浴びなければシミができることはないと主張する皮膚の専門家もいます。いかに早く日焼け対策を始めるか。人生で浴びる紫外線は10代に6割浴びると言われます。もうこれ以上シミは作らない。そう思ったら今この瞬間から紫外線対策を始めましょう。日焼け対策がきちんとできていればこれ以上シミが増えることはありません。シミは、年を取れば、勝手にできるものではありません。シミのほとんどは、紫外線を浴びることでできる現象です。日焼け対策をすれば、防ぐことができるものなのです。今から、本格的な日焼け対策をする。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その2。肌に問題がないなら、今こそ、対策を始める、ベストタイミング。仕事で差が出るのは、トラブル発生時ではありません。普段の業務中です。何も問題のない仕事中、問題が起こらないように先のことを予想し、先手で動けるかどうかです。問題が起こってから動く人はそこで終わりです。トラブルが起こってからではすでにトラブルなのです。復旧はできるかもしれませんが、トラブルが発生した事実は消えません。しかし、問題が起こる前に動いた人はそもそもトラブルが起きません。トラブルが起きないように普段から先手で動いているのです。他の人と差をつけていくのです。先手で動く習慣は仕事だけの話ではありません。美容においても先手が有利です。若いうちからスキンケアに力を入れると肌が怠けると思い、わざとスキンケアに力を抜く人がいます。肌が怠けるかどうかは個人差があります。スキンケアをするのはいいのですが、わざわざ手を抜く必要はありません。手を抜くと肌が怠ける以上の悪影響が出ます。手を抜いた結果、シミ、シワ、たるみなどができやすくなります。シミもシワもたるみもできてからでは遅いのです。できた状態はすでにかなり悪化した状態です。大切なことは予防です。できてから何とかするのではなく、できる前の予防が大切です。先手で動くのです。例えば、今あなたの肌にシミ、シワ、たるみがないとしましょう。肌に悩みがないから、まだ大丈夫。問題がないうちは、みんな、のほほんと油断します。だからこそ、今がチャンスです。問題がない今だからこそ、差をつけるベストタイミングです。問題がない今、気づけてよかったと思うことです。問題が起こる前にした対策は、5年後、10年後に差となって現れるのです。問題が起こる前の今こそ、きちんとしたスキンケアを心がける。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その3。なぜ日に当たり続けると肌は黒くなるのか。日に当たれば肌が黒く変色します。このことを私たちは肌が焼けると表現します。焼けるという表現のためでしょうか。火で炙って黒焦げになった状態のように例えられた言葉です。本当に肌が熱を伴って日によって焼けていると思われていますが、そうではありません。焼けるというのはあくまで例えた表現であり、正確な状況を表しているわけではありません。では、実際はどういう状況なのでしょうか。なぜ紫外線に当たると肌は黒くなるのか。一言で言えば紫外線から身を守る防御反応です。紫外線を浴び続けることは皮膚にとって悪いことです。紫外線が肌の奥まで入るとコラーゲンやエラスチン繊維を破壊して皮膚組織にダメージを与えます。炎症や水ぶくれなどの原因になります。また、細胞の遺伝子である DNA を傷つけてしまい皮膚がんのリスクを高めるなど健康被害を与えてしまうのです。そこで皮膚は紫外線を感じ取れば肌の奥のある細胞が動き始めます。メラノサイトという細胞です。メラノサイトはメラニン色素と呼ばれる黒い色素を作る工場です。なぜ黒い色素を作るのかというと紫外線を遮るためです。紫外線は黒い色素に吸収される性質があります。メラノサイトが作り出すメラニン色素という黒いバリアーによって紫外線の侵入を防ぐ働きがあります。海に泳ぐタコを怒らせると黒い墨を吐く様子と似ています。メラノサイトも紫外線という刺激を受けて怒らせると黒いメラニン色素という墨を吐き出し始めるのです。メラニン色素はシミの元にもなるためか悪いもの扱いされていますが、私たちの体になくてはならない存在です。もしメラノサイトがなければ、私たちの体は真っ白になります。 ほんのわずかな日光に当たるだけで紫外線によって細胞の DNA が傷つき、健康被害を受けてしまいます。とてもではありませんが、日中、日光の下で活動することができなくなります。私たちが健康的に暮らせているのはメラノサイトがあるおかげです。日光に当たって肌が黒くなるのは実際に焼けているのではなく、体を守っている正常な肌の防御反応なのです。日に当たると肌が黒くなる意味を理解する。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その4。紫外線 UVA、UVB、UVC のそれぞれの特徴と違い。紫外線には大きく分けて3種類あります。UVA、UVB、UVC です。このうち UVC については地球のオゾン層が吸収するため地表には届きません。地表に届く紫外線は UVA と UVB の2種類です。そのため一般に市販される日焼け止めは UVA と UVB を考慮されています。ところで UVA、UVB、UVC にはどのような違いがあるのでしょうか。どれも紫外線ではありますが、特徴や違いがあります。それぞれ整理をしながら確認していきましょう。UVA。UVA は324〜100nm の波長を持つ波長の長い紫外線です。UVA は UVB より肌の深いところまで届くため、影響は肌の浅いところだけでなく深いところまで影響が出ます。長時間当たり続けると皮膚の老化が早まり、シワやたるみの原因になります。シワやたるみの原因となる紫外線といえば UVA と覚えておくといいでしょう。化粧品で PA 表記はプロテクション GRADIOFUVA の略語であり、 UVA を防ぐ効果を表します。 UVB。 UVB は 283〜120nm の中程度の波長を持つ紫外線です。 UVA は UVB ほど肌の深いところまでは届かず肌の表面で吸収されます。そのため悪影響も肌の表面にできるシミが中心です。シミの原因となる紫外線といえば UVB と覚えておくといいでしょう。化粧品で SPF という表記は UVB を防ぐ効果を表しています。UVC。 紫外線のうち一番肌に悪影響があるのは UVC です。これが一番怖いです。波長は100〜280nm。UVA や UVB に比べて波長が短くて悪影響も大きいため皮膚がんの原因になりやすいとされています。シミ、シワ、たるみの原因はもちろん短時間当たるだけで遺伝子をボロボロに破壊する強力な紫外線です。これまではオゾン層に吸収されて地上には届いていませんでした。しかし、近年のオゾン層破壊の問題によって次第に危険性が増しつつあります。PA と SPF で防げる紫外線の種類を覚えておく。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その後、UVA と UVB。肌により悪い影響を及ぼすのはどちら？地表に届く紫外線は2種類あります。UVA と UVB です。日焼け止めでもこの2種類の紫外線を厳密に分けて販売されています。PA という表示は UVA を防ぐ意味です。SPF という表示は UVB を防ぐ意味です。2つが異なる紫外線と分かれば悪影響の違いが気になるところですね。さて問題です。UVA と UVB。どちらの方が肌に対してより悪い影響を与えるのでしょうか。正解は UVB です。UVA より UVB の方が何十倍もエネルギーが強い紫外線です。遺伝子を傷つける意味では UVB の方が圧倒的に危険です。そうと分かれば日焼け止めを選ぶ際、 UVB を防ぐ SPF 表示だけ参考にすればいいと思いますが、待ってください。美容の面から言えば話は変わります。 UVA はシワやたるみの原因になる紫外線です。 UVB はシミの原因になる紫外線です。美肌を妨げる点から見ればどちらも悪影響です。どちらの紫外線も美肌には大敵です。日焼け止めを選ぶときは SPF だけでなく PA も意識して選ぶのが正解なのです。危険性に関わらず UVA も UVB も避ける。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その6。日焼けには2種類ある。3番と3番の違いとは。日焼けはどれも同じというわけではありません。日焼けには2種類あります。3番と3番です。どちらも日焼けであることには変わりありませんが、少し意味が異なります。日焼けの度合いによって対処も違いますから、ここで覚えておきましょう。3番。炎症を起こさない程度の軽い日焼けのことです。外出して日に当たって肌が少し焼けてしまったというパターンがよく見られます。主に UVB の紫外線による影響によって起こります。軽度の日焼けであるため炎症や痛みが伴うことはありませんが、肌が黒くなることでシミになる場合があります。三炭を起こした後は美白化粧品でしっかりメラニン色素の沈着を促し、元の肌色を取り戻しましょう。3番。肌に炎症を起こすような強い日焼けのことです。バカンスで海に出かけた際、ビーチでうっかり寝てしまった時によく見られます。 UVA と UVB の両方の強い紫外線を短時間で浴びることで、メラニン色素の放出が間に合わず、肌が炎症を起こした状態です。つまり、火傷と同じ状態です。炎症がひどい場合は、水ぶくれができることもあります。皮膚がただれるだけでなく、肌の DNA にも強い損傷が出るため、シミができやすい状況です。3番を起こした後は、急いで冷たい水で冷やして、炎症を鎮めましょう。やけどと同じ状態ですから、しばらくの間は無理な運動は控え、十分な休養をとることが大切です。ただし、水ぶくれの状態が広範囲にわたる場合は、自己判断せず、すぐ病院で見てもらいましょう。3端と3番の違いを理解する。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その7。日焼け止めは SPF が20もあれば、十分に効果があると考えていい。SPF は UVB を防ぐ力を表した数字です。シミやそばかすを防ぐために SPF の数字を目安にして選んでいることでしょう。数字が高くなればなるほど効果が高くなるのは間違いありません。この数字ですが誤解しやすい点があります。例えば SPF15 の場合、日焼け止めを塗っていない時と比べ15倍の遮断効果がある意味です。SPF30 なら日焼け止めを塗っていない時と比べ30倍の遮断効果がある意味です。数字としては大きな開きがありますね。しかし遮断率で考えると実はあまり変わりません。SPF15 の紫外線遮断率は 93%。SPF20 の紫外線遮断率は 95%。SPF30 の紫外線遮断率は 97%。SPF50 の紫外線遮断率は 99%。いかがでしょうか？ SPF20 と SPF30 の効果の差は数字の差と違いほとんどありません。95% と 97% は現実的に考えてほとんど同じ効果といって差し支えないでしょう。つまり実際の効果から言えば SPF20 もあれば十分な効果が得られるということなのです。 SPF20 以上を使うのは長時間外出するときです。普段の生活なら SPF20 で十分に日焼けを防ぐことができるのです。 SPF20 を目安に選ぶ。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その8。日焼け止めで見かける SPF の数字の意味とは。日焼け止めの商品に必ずあるのが SPF という表記です。UVB を防ぐ効果を意味する数字です。SPF は別名日焼け防止指数と言われます。数字が高いほど日焼け止めの効果が高くなります。さて、日焼け防止指数とはいえ、実はこの数字には厳密な定義があります。何を意味しているのかというと、日焼けをするまでの時間です。皮膚は一定の紫外線を浴びると日焼けします。SPF1 に対しておよそ20分です。SPF2 なら40分です。SPF3 なら60分です。SPF10 もあれば300分であり、およそ2時間半という計算になります。SPF20 になればおよそ5時間です。ということは、SPF が50もあれば丸1日保てる計算になります。しかし、これはあくまで理論上の数字であり、そうはいきません。人間は体温調整のため汗をかいています。時間が経てば皮脂も分泌されます。その結果、日焼け止めが落ちたり、ムラができたりするのです。SPF がいくら高くても落ちてしまえば意味がありません。丸1日持たないのが現実なのです。おすすめは SPF20 から30程度の日焼け止めを3時間に1回程度の割合で塗り直す習慣です。塗り直しがきちんとできれば SPF の数字が低くても十分日焼けを防げます。SPF の数字の意味を理解する。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その9。高い SPF の日焼け止めを塗っていても塗り直しは必要。ああ、日焼け止めの塗り直しが面倒だ。そういう人があることを思いつきます。朝に強い日焼け止めを塗っておけば一日中持つのではないか。なかなかいい発想です。あらかじめ強い日焼け止めを塗っておけば持ちも長くなるのではないかと思います。確かに SPF が高いほど肌が赤くなるまでの時間は長くなります。例えば SPF が50の場合なら理論上は16時間ほど持つ計算になります。しかしこれは皮脂や汗をかかない場合の話です。理論上は問題なくても現実はそうもいきません。どんな人でも皮脂は分泌されますし、体温調整のためわずかに汗をかいています。汗をかくといっても、だらだら流れる汗のことばかりではありません。普段から私たちの体は、恒常性と言って一定の体温を保つため、わずかに汗をかいています。どんなに効果の高い日焼け止めも、皮脂や汗によってムラができると意味がありません。つまり、SPF の数字の高さに関わらず、塗り直しは必要なのです。どんなに日焼け止めの SPF が高くても、日焼け止めは定期的に塗り直す。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その10。日焼け止めを重ね塗りすれば SPF の効果は足し算で計算できるの。化粧品には日焼け防止効果が備わったものが数多くあります。日焼け防止効果のある化粧下地、ファンデーション、コンシーラー、フェイスパウダーなどです。日焼け防止効果のあるメイクを重ねていくうちに、ふと素朴な疑問が浮かびます。 日焼け止めを重ね塗りすれば SPF の効果は足し算で計算できるのでしょうか。例えば SPF10 の化粧下地の上に SPF10 のファンデーションを塗るとします。単純に足し算で考えれば SPF は20になるはずです。実際はどうなのでしょうか。残念ですが SPF は単純な足し算ができません。紫外線をカットする仕組みがメーカーによって異なるからです。ただし20にはなりませんが10以上になるのは確かです。重ね塗りをすることで紫外線を防ぐ膜が20になるため紫外線防止の効果がより高くなります。無駄な努力にはならないということです。 SPF は単純な足し算ができないことを知った上で重ね塗りを上手に活用しましょう。紫外線を防ぎたい状況に応じて重ね塗りを上手に活用する。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その11。どうしても塗る手間を減らしたければ耐水性の日焼け止めを選ぶ。 SPF の数字は日焼けをし始めるまでの時間を表した数字です。 SPF1 は日焼けを始めるまでおよそ20分という意味があります。しかし時間を表している数字にもかかわらずあまり当てにはなりません。人間の皮膚からは絶えず汗や皮脂が出ているため日焼け止めにムラができるのです。ムラになった状態では日焼け止めの効果も半減します。およそ3時間に1回くらいの目安で塗り直しが必要になるのです。塗り直しが面倒。塗り直しを防ぐ方法はないの。どうしても塗り直しが面倒なら耐水性がある日焼け止めを選びましょう。耐水性のある日焼け止めは汗や皮脂で落ちにくいため一般的な日焼け止めより効果が長く続きやすいのが特徴です。ただしあくまで水や汗に強いというだけで落ちないわけではありません。塗り直しの間隔はいつもより長くしていいのですが定期的な塗り直しは忘れないようにしましょう。ただし耐水性が強いタイプほど液がねっとりしてつけ心地が悪くなる傾向があります。店頭の試供品などで試しながら選ぶようにしましょう。日焼け止めの塗り直しが面倒なら耐水性のあるものを選ぶ。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その12。状況に応じて使い分けたい日焼け止めの SPF と PA の目安。日焼け止めは強いものほどつけ心地の悪さが目立ちます。紫外線を防ぐ成分がたくさん含まれているためねっとりしますし独特の白さが目立ちやすくなるのです。これが苦手だという人は私だけではないはずです。あらゆる場面で対応できるよう日焼け止めは一種類に絞ろうとすると度合いの高いものになります。つまりつけ心地の悪いものになってしまうのです。紫外線を防ぎつつできるだけつけ心地の良いものを選びたい。一種類の日焼け止めを使ってもいいですが状況に応じて使い分けるとうまくいきます。平日と週末など生活スタイルが異なる際は状況によって日焼け止めの強さを使い分けましょう。一般的に SPF は次の状況で目安にしましょう。日常生活なら SPF10 と PA。 長時間外出の時は SPF30、PA。 強い日差しでも絶対に肌を焼きたくない時は SPF50 以上、PA。 この3種類があれば生活のあらゆる場面で対応できるはずです。無駄なく無理なく使うのが日焼け止めの賢い使い方なのです。一種類の日焼け止めより状況によって使い分ける。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その13。 SPF の数字は細かく表示されているのに PA はなぜ3段階しか表示がないの。 UVB を防ぐ意味である SPF。 SPF は数字でかなり細かく表されています。 SPF10、SPF30、SPF50 などです。その一方 UVA を防ぐ意味である PAPA は大まかな表示しかありません。PA、PA、PA の3段階のみです。順にやや効果がある、効果がある、非常に効果があるという意味です。せっかくだから PA も数字で細かく表示してくれればわかりやすいのに。そう思いますよね。なぜこのように大まかな表示なのか疑問に思いませんか。実は化粧品業界の仕方ない事情が隠されています。SPF は主に UVB を防ぎます。UVB の主な影響は日焼けやシミなどです。SPF の数字の意味は厳密には日焼けを始めるまでの時間の長さです。SPF1 は日焼けをするまでにおよそ20分という意味があります。日焼けの状態ははっきり目に見えるため正確な時間がわかり数字で表しやすいのです。一方、UVA の主な影響はシワやたるみです。シワやたるみに関しては人体実験をしづらく細かく定義するのも難しいのです。しかも UVA のシワやたるみの影響は個人差があるためはっきり時間や量で計測しにくいのが現実です。そのため大きく3段階のみで表示になっているのです。ちなみに PA とは日本独自の表記方法です。日本国外で日焼け止めを買う際は PA が存在しないため気をつけておきましょう。 PA のぼかされた表記の意味に気づく。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その14。塗っているのが日焼け止めだけでもクレンジングは必要。クレンジングとはメイクを落とす洗顔のことです。メイクを落とすときには洗顔料をいきなり使うのではなく、クレンジング料を使ってメイクを落とすのが一般的です。 メイクをしているなら、まず、クレンジングからですね。しかし、クレンジング量を使うべきか判断に迷う場面があります。顔に塗っているのが日焼け止めだけの場合です。メイクというほどあからさまではありません。日焼け止めくらいならクレンジングはいらないのではないかと思う人もいるでしょう。しかし、塗っているのが日焼け止めだけでもクレンジングは必要なのです。日焼け止めは紫外線を防ぐため、汗や皮脂でも落ちにくいように作られています。ものにもよりますが、油分を含ませているのが一般的です。普通に洗顔料を使うだけではなかなか落ちないのです。残った日焼け止めが何らかの肌トラブルを引き起こすこともあります。日焼け止めもメイクの一つです。メイクの一部に当たるものを少しでも塗っているなら、まずクレンジングから始めるのが正解です。たとえ塗っているのが日焼け止めだけでも、クレンジングから始めましょう。塗っているのが日焼け止めだけでも、クレンジングをする。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その15。日差しが入るなら部屋の中でも日焼け止めが必要。道路の電柱や壁などにはカラフルなポスターを見かけることがあります。貼られた直後はカラフルですが、しばらく経つと次第に色褪せていきます。なぜ色褪せるのでしょうか。紫外線の影響です。紫外線が当たると色の分子が破壊され鮮やかさが失われるのです。色褪せたポスターが紫外線の影響だと思うと、目に見えない光とはいえ少し怖い気がしませんか。でも部屋の中なら日陰だから日焼け止めを塗らなくても大丈夫ではないか。確かに部屋の中なら直射日光は当たりません。しかし、大丈夫だとは言い切れません。あなたの部屋の中にポスターは貼っていますか？もし貼っているなら、貼った当時と比べて少し色褪せていませんか？多少なりとも色褪せているなら、部屋の中でも紫外線の影響を受けている証拠です。窓ガラスから入ってきた日光が部屋の地面や壁に反射しているのです。部屋のレイアウトにもよりますが、窓ガラスのある部屋なら紫外線も入り込んできていると思って間違いありません。日光が入ってきている限り、日陰でも紫外線が含まれています。長期間になると紫外線の影響を受けて次第に色褪せるのです。だからとはいえ部屋の中でもわざわざ日焼け止めを塗るのは現実的に考えて面倒です。この場合 UV シートがおすすめです。UV シートとは紫外線をカットする透明のシートです。UV シートを窓ガラスに貼っておけば紫外線をカットすることができるため日焼け止めを塗る必要がなくなります。見た目も透明ですから部屋の雰囲気を壊すこともないのです。部屋の窓ガラスに UV シートを貼る。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その16。日焼け止めに時期が早すぎることはない。メイクに興味を持ち始めるのは10代中盤から後半あたりでしょう。思春期になると異性の目も気になり始め、メイクに興味が出る年頃です。メイクに適齢期はありませんが、あまり早すぎるのはお勧めしません。そもそも若い時期はメイクをしなくてもキメが十分整っています。学生時代は勉強に集中する意味でも、あまり早すぎるメイクデビューはふさわしくありません。しかし日焼け止めだけは違います。日焼け止めに時期が早すぎることはありません。むしろできるだけ早くケアをする方が賢明です。紫外線はシミやシワの原因になります。個人差はありますが、統計によると人生で浴びる紫外線の半分以上は10代のうちに浴びると言われます。コップの水が溢れるように一定の紫外線量を浴びるとシミができ始めます。大量の紫外線を浴びると皮膚がんの原因にもつながると確認されています。海水浴やアウトドアなど太陽にたっぷり浴びるときはたっぷり日焼け止めを塗りましょう。たとえ子供でも長時間の外出なら日焼け止めをおすすめします。赤ちゃんならベビー用の日焼け止めです。幼い時ほど皮膚が薄いので紫外線の影響も受けやすくなります。美容面だけでなく健康面においても紫外線は早い時期から防いでおく方がいいのです。太陽に当たるなら年齢に関わらず日焼け止めを塗る。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その17。うっかり日焼けをしてしまいやすい5つのパターン。本来、人間の肌は紫外線を浴びることがなければシミはできません。いつの間にか日焼けしてしまった。そんな人にはどこかに油断があります。日に当たっていないにもかかわらず日焼けをしてしまうことはありません。必ずこのくらいいいだろうと思う油断があって気づけば紫外線を浴びてしまっているのです。そんな日焼け対策をサボりやすいパターンが5つあります。油断しやすい場面に、曇っていたから。地表に届く紫外線のうち 90% は UVA と言われています。さらに UVA は雲を突き抜けやすい特徴があります。紫外線は目に見えるものでもありません。曇って天気が悪くても快晴の時と比べ6割程度が地表に届いていると言われます。天気が悪くても油断できないのです。油断しやすい場面に、涼しかったから。涼しいかどうかは紫外線量の確認の当てにはなりません。そもそも紫外線には熱がありません。過ごしやすい気温だと紫外線も少ないだろうと気を抜きやすいのですが、日焼け対策は必要なのです。油断しやすい場面3、部屋の中にいたから。 部屋の中にいても安心できません。窓ガラスから紫外線が入ってきています。窓ガラスから部屋の中に入ってきた紫外線が地面や壁などに反射して紫外線の影響を受けてしまうのです。UV カットができる透明のシートを窓ガラスに貼ると問題が解決します。もしくは紫外線カットの機能を持つカーテンもおすすめです。油断しやすい場面4、日陰にいたから。日陰にいても紫外線が届いています。たとえ日陰にいても直射日光が地面や壁に跳ね返っています。日陰なら涼しくて長時間いても大丈夫だろうと油断しやすいため、たくさんの紫外線を浴びてしまいやすいのです。日陰にいてもきちんと紫外線対策が必要です。油断しやすい場面後、洋服を着ていたから。服を着ている部分は日焼けしないだろうと思うのは早まった考えです。たとえ洋服を着ていたとしても服の色が白いと紫外線を通してしまいやすいのです。日焼け防止をするなら白い服より黒い服です。黒は紫外線を吸収しやすいため日焼け防止に効果があるのです。油断しやすい場面に気をつける。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その18。日焼け防止をするなら色に注意する。白い服より黒い服の方が紫外線を防ぎやすい。今日は気温が上がりそうだ。こんな日には爽やかで明るい色の服を着ていこう。そう思ってパステルカラーなどの明るい色の洋服を選びます。暑い季節ほど黒い色は暑苦しいので避けたくなり、涼しげな明るい色のシャツを着たくなります。明るい色ほど爽やかなイメージがあり、暑い季節にはぴったりですね。しかし日焼け防止の面から言えば理想ではありません。確かに服を着ている部分は紫外線をある程度カットできますが、明るい服では効果が小さいのです。日焼け防止の面から言えば実は逆です。日焼けをしたくなければ暗い色の服を着るのが正解です。色が濃いほど光を遮断する力が強くなります。透明のメガネより黒いサングラスの方が光を遮りやすいのと同じです。明るい色ほど紫外線を通しやすく、暗い色ほど紫外線を防ぐ効果があります。紫外線を防ぐなら茶や紺など暗い色がおすすめです。もっとも防ぐ効果が強いのは黒です。黒は熱を吸収しやすいため暑苦しく感じますが、日焼け防止には一番です。日焼けをしたくなければ明るい色より暗い色と覚えておきましょう。帽子も日傘も明るい色より暗い色が効果的です。紫外線を防ぐ目的なら明るい色より暗い色を意識する。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その19。日焼け止めを使っているほとんどの人が実は塗り足りない状態である。日焼け止めは発売前、実際に人体を使って効果を測定しています。特に UVB を防ぐ SPF は日焼けを始めるまでの時間であるため、かなり正確な数値を確かめることが可能です。この際、面白い裏話を耳にしました。メーカーが実験の際、日焼け止めを塗る量はしっかり塗られた状態です。隙間なく均一に分厚く塗っています。当然ですね。ここで面白いデータがあります。化粧品メーカーの調査データによると、日焼け止めを使っているほとんどの人が塗り足りない状態とのことです。この結果はどの化粧品メーカーがどの年齢層の男女に確かめても同じだそうです。普段使っている日焼け止めを見てみましょう。日焼け止めの裏に書かれている説明をよく読んでみましょう。普段あなたが塗っている量と比べてどうでしょうか。実際のところ塗り足りない状態が多いのではないでしょうか。やはりできるだけ肌に負担をかけたくない思いがあるためか、液を薄く伸ばして自然と量が少なめになる傾向があります。一般的に日焼け止めに表示されている SPF は1平方センチメートルにつき 2mg を塗った時の数字です。私たちの普通の感覚からすると少し量が多めです。SPF30 を書かれた日焼け止めはしっかり塗られていてこそ SPF30 の効果があります。塗り足りなければ実際は SPF20 にも SPF10 にも効果が下がってしまうのです。この機会に日焼け止めを塗る量を再確認しましょう。日焼け止めはしっかり塗る。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その20。なぜ日焼け止めにはチタンや亜鉛という金属が含まれているのか。日焼け止めには金属が使われていることがあります。一番よく見かけるのはチタンや亜鉛という金属です。なぜ金属が入っているのでしょうか。金属が含まれているのは紫外線を反射させるためです。一昔前までは紫外線を吸収させることで日焼け防止をしていました。紫外線吸収剤と呼ばれる成分が使われていました。しかし吸収の際に熱を伴ったり吸収力に限界があったりするため、今では廃れつつあります。現在では金属成分で反射させることで紫外線を防止しています。紫外線散乱剤と呼ばれます。鏡のように反射するため強力な紫外線の防止効果を発揮するのです。強力な効果があるのですが欠点もあります。金属を使った日焼け止めであるため、金属アレルギーの人が使うと炎症を起こすことがあります。また酸化チタンには活性酸素を作り出す可能性についての報告もあります。金属が苦手な体質の人は金属が使われていないノンケミカルと呼ばれる日焼け止めを使うことをお勧めします。 日焼け止めに含まれる金属成分を必要以上に恐れないようにする。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その21。ノンケミカルの日焼け止めは普通の日焼け止めとどう違うの？日焼け止めの中には紫外線吸収剤が使われているものがあります。紫外線を吸収して熱エネルギーに変える成分です。さらっとして使い心地が良く紫外線をしっかり吸収するのが特徴です。ただし一つ難点があります。紫外線を吸収する際、化学変化を起こすことです。この化学反応が肌へヒリヒリした刺激になることがあり、人によって合わないことがあるのです。日焼け止めを塗ると肌がかぶれる。そういう時に目安になるのがノンケミカルという表示です。ノンケミカルとは紫外線吸収剤を使用せず紫外線散断剤を使用している日焼け止めのことです。紫外線散断剤は肌に比較的優しいのが特徴です。化学物質を使っていないので化学反応がありません。鏡のように紫外線を反射させるので化学反応がないのです。ノンケミカルタイプの日焼け止めなら皮膚が弱い人でもかぶれにくくなります。普通の日焼け止めに比べて防止効果が弱く白く浮きやすい欠点もありますが、徐々に改善されつつあります。現在紫外線吸収剤を使った日焼け止めは下火になりつつある一方、代わって紫外線散断剤が主役になりつつあります。普通の日焼け止めが合わない人はぜひ検討してみましょう。肌が弱い人はノンケミカルの日焼け止めを使う。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その22。日焼け止めを塗るのは面倒。こんな時しておけばいい対策は、日焼け止めは塗るのに時間もかかりますし、手も汚れます。塗ったら塗ったで独特のベタつきもあり、気が進まない人も多いことでしょう。日焼け止めをするのが面倒くさい。日焼け止めを塗るのが面倒なら日傘です。もちろん日傘でも完全に紫外線をカットできるわけではありません。しかし手軽で大幅に紫外線をカットできるなら一番おすすめの方法です。日傘を差すだけなら大きな手間がなく楽ですね。地面に反射した紫外線を多少浴びることになりますが、何もしないよりはマシです。日傘にもいろいろなタイプがありますが、おすすめは黒い色の日傘です。紫外線は黒い色に吸収されやすい性質があります。黒い日傘の方が紫外線をより効果的に防げます。ファッション性には欠けますが、日焼け止めの手間を省くなら妥協したいところです。日焼け止めが面倒なら黒い日傘を使う。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その23。日焼け止めは年中必要。夏場だけ日焼け止めを塗っている。夏だけは紫外線防止効果のある化粧品を使っている。化粧品は夏用と冬用で分けている。日焼け止めは暑い季節だけつけている人がいます。ブルブル震える寒い季節になれば紫外線もパッと止むような気がします。しかし誤解です。日焼け止めは年中必要です。季節による気温の変化が大きいと紫外線量にも大きな違いがあるように思えます。確かに気温が低い季節ほど紫外線量は少なくなりますが、あくまで少なくなる程度です。寒い季節でも紫外線は降り注いでいます。国に限らず地球上に住んでいるならどこでも紫外線対策は必要です。極寒の地である北極や南極ですら紫外線は降り注いでいます。季節によって日焼け止めの強度を変えるのはいいのですが、一切やめてしまうのは考えものです。寒い季節は日焼け対策を油断しやすいため、日焼けしやすくなる場合が多いのです。シミが増えやすいのは夏より冬です。寒いからこそ暖かさを求め自分から日差しに当たろうとします。紫外線のことをすっかり忘れやすいのです。年々オゾン層破壊が進むことで地表に届く紫外線量が増えているというデータがあります。これまで以上に気をつける必要があるでしょう。季節に関わらず紫外線対策は年中する。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その24。朝や夕方にも紫外線対策が必要である本当の理由。強く照りつける日差しの強い昼間、言うまでもなく紫外線対策が必要です。日焼け止めを塗って日傘や帽子をかぶります。紫外線量は12時から14時までがピークになります。この時間帯は言われるまでもなく日焼け対策をしていることでしょう。一方朝や夕方はどうでしょうか。日差しが弱いため紫外線量も少ないのが特徴です。朝や夕方は日差しが弱いから日焼け止めや日傘はいらないだろう。いいえ、違います。朝や夕方にも紫外線対策は必要です。なるほど。朝や夕方とはいえ弱い紫外線があることには変わりないから、きちんと紫外線対策をすべきだと言いたいのだろう。確かに紫外線が弱いのは事実ですが、大切なポイントを見落としています。昼間だけでなく朝や夕方にも紫外線対策が必要である理由はもう一つあります。昼間は太陽が上にありますよね。つまり日差しが上から下に向かっています。一方朝や夕方はどうでしょうか。朝や夕方は太陽からの日差しが横から照りつけるため、より顔に当たりやすくなるのです。紫外線が弱いのは事実ですが、朝や夕方の方が顔の面にダイレクトに当たりやすい。 その上、朝や夕方にはほとんどの人が油断をして日焼け止めや日傘をしていないので紫外線の影響も受けやすいわけなのです。朝や夕方にも油断せず紫外線対策が必要です。ここで美肌に差がつくのです。朝や夕方にも油断せずに紫外線対策をしておく。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その25。赤ちゃんにも日焼け止めは必要。日焼けの対策は早い方が賢明です。紫外線の影響は肌の奥に蓄積されるため早い段階での対策が大切です。若いうちは新陳代謝が活発でシミやシワの影響は少ないのですが、大人になってから出てきます。早いうちから対策をしておけば大人になってもシミができにくいです。皮膚がんの予防にもつながります。幼いほど紫外線に対するリスクを知りません。そこで親がどれだけケアをしてあげるかにかかっています。日光に長時間当たるなら大人だけでなく子供のうちから日焼け対策をしておくといいでしょう。もちろん赤ちゃんにも必要です。赤ちゃんは皮膚が薄くて柔らかいため紫外線の影響を強く受けやすい状態です。むしろ赤ちゃんこそ日焼け対策が必須です。ただし赤ちゃんは肌が薄くて敏感であるため大人が使う日焼け止めをそのまま使うのは控えた方がいいでしょう。おすすめは赤ちゃん向けに作られた日焼け止めローションです。かぶれる場合もあるので最初にパッチテストをするのを忘れずにしましょう。かわいい我が子を守るのは親の知恵と手間にかかっているのです。日光浴をするときは赤ちゃんにもベビー用の日焼け止めを塗っておく。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その26。体の部分に応じた上手な日焼け止めの落とし方。日焼け止めは SPF は数字の高さに関わらず定期的な塗り直しが必要です。理論的には SPF が高いほど日焼け止めの効果も長く続くはずですが、汗や皮脂の影響でムラができやすくなります。さらに空気中の塵やホコリの影響で酸化が進み防御力も低下します。きちんと日焼け止めの効果を維持するなら3時間に1回は塗り直しが必要になるのです。さて問題なのはどう塗り直すのか。日焼け止めを塗り直すとき、いきなり新しい日焼け止めを上から重ねるのはよくありません。日焼け止めの層が分厚くなり肌がベトベトします。ではどうするのがいいのでしょうか。体の部分に応じた上手な日焼け止めの落とし方があります。腕や足の場合、まず面積の広い腕や足などはティッシュやタオルを水に濡らして古い日焼け止めをきれいに落としましょう。水に濡らすことできれいに落とせると同時に肌の保湿にもなります。その上からもう一度新しい日焼け止めを塗り直しましょう。汗や皮脂も一緒に落とせるので気持ちよく拭き取れます。乾燥がひどい場合は保湿クリームを重ねると保湿を維持することができるようになります。メイクをしている顔の場合は少し工夫が必要です。水をつけたティッシュでいきなり落とすのはよくありません。水で拭いてしまうと肌が乾燥しやすくメイクのノリも悪くなるからです。水ではなく乳液をつけましょう。乳液で湿らせたティッシュを使えば肌の乾燥を防ぎつつ上手にメイクを落とせます。その上からメイクを塗り直しましょう。保湿ができると同時にメイクのノリも良くなるのです。体の部分に応じて上手に日焼け止めを塗り直す。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その27。生理中や妊娠中はシミができやすい。シミができやすくなる時期があるのをご存知ですか。生理中と妊娠中です。女性ホルモンの一つであるプロゲステロンが関係しています。生理中と妊娠中は出産に関わる活動が活発になるため、女性ホルモンであるプロゲステロンが大量に分泌されるようになります。その量は通常より10倍以上も多くなると言われています。プロゲステロンは女性になくてはならないホルモンです。受精卵の着床をスムーズにしたり、妊娠中の排卵を抑えたりする作用があります。しかし、同時に紫外線の感受性を高めてしまう作用もあります。そのため生理中や妊娠中は少し紫外線に当たるだけでシミができやすくなってしまうのです。さらにストレスの影響もあります。生理中や妊娠中は肉体的にも精神的にも苦痛を伴いやすい傾向があります。睡眠不足になったり不規則な生活になりやすかったりなど、心身ともに大きなストレスを感じやすい時期です。紫外線に弱いことに加え心身のストレスも感じやすいためシミもできやすくなってしまうのです。シミは一度できるとなかなか消えません。日差しの強さや季節に関わらず、生理中と妊娠中はいつも以上に日焼け対策を万全にしておきましょう。その上で生理中や妊娠中は無理な生活をせず、自分を優しくいたわってあげましょう。できない時には弱音を吐いて誰かの力を借りることも大切です。痛みを感じる時は無理をせず、ゆっくり休養をとりましょう。生理中と妊娠中は特に日焼け対策に力を入れる。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ30の対策。その28。雨の日の傘は黒を選べ。雨の日は分厚い雲があるせいで少し薄暗い天気です。太陽が分厚い雲にしっかり隠れていますから、紫外線もほぼカットされているものだろうと思いますが、そうではありません。実は雨の日ですら紫外線は降り注いでいます。 快晴の紫外線量を 100% と考えれば、曇りの日は 60% 前後であり、雨の日は 20% 前後です。2割は地表に届いています。意外にも多いですよね。紫外線には UVA と UVB の2種類がありますが、UVA は浸透力が強いため、曇っていてもすり抜けやすいのです。UVA はシワやたるみの原因になりやすい紫外線です。紫外線量が弱いため、日に焼けるという現象がないだけであり、危険な紫外線が降り注いでいます。ただし、幸いにも雨の日は傘を差します。差した傘が紫外線カットの役目を果たすため、大きな問題に発展することはないようです。時々、小雨くらいなら傘を差さない人がいますが、本当は傘を差す方がいいのです。雨に濡れて風を予防する意味もありますが、紫外線対策にもなるからです。また、地味なポイントですが、傘の色も大事です。雨の日に傘を差すなら、黒い傘がおすすめです。黒の方が紫外線を遮る効果が強いからです。そこまでやるべきかは、もはや、個人の考え方次第です。徹底的に美白を心がけるなら、一つの知恵として覚えておいて損はないでしょう。雨の日に差す傘は、黒にする。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その29。男が日焼け止めをしても、全く変ではない。男の人の中には、男のくせに日焼け止めをするのはかっこ悪いのではないか、と感じる人がいます。色黒の方がシャープで力強い印象があります。男性が熱心に日焼け止めを塗っていると色白になり弱々しいイメージがあります。また、女性の真似をしているかのように見え、変わった人だと思われることもあるかもしれません。男性にもかかわらず、女性のようなスキンケアをして恥ずかしさを感じるのです。そうしたイメージもあってか、男性が日焼け止めを塗ることに否定的な印象を持つことがあります。大丈夫です。全く恥ずかしいことではありません。男性で日焼け止めが必要だと思っているのは大変素晴らしいことです。紫外線についての知識を得得している証拠です。紫外線の影響は医学的にシミやシワの原因になり、皮膚がんの影響も確認されています。そうした紫外線への正しい知識と対策をしているから、男でも日焼け止めをしたいと思っています。日焼け止めを面倒だと思うのは誰でも同じです。勉強に前向きな姿勢といい、対策といい、きちんとした心がけです。その面倒さを面倒と思わず、きちんと手入れをしようとしている心がけは、むしろ人としての手本と言えるでしょう。素晴らしいことです。恥を感じる必要は全くありません。むしろ全く日焼けを怖がらずにしている人ほど恥ずかしいことです。恥じらいなく堂々と日焼け止めを塗りましょう。日焼けを避けていればシミやシワは確実に予防できます。5年後や10年後若いねと驚かれるのです。男性でも堂々と日焼け止めを塗る。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その30。日焼け止めのコストパフォーマンスの悪さに悩んだ時の工夫。毎日日焼け止めを使っていると使い切るペースが早くなります。日焼け止め1本の量にもよりますが、2週間に1本あるいは1週間に1本くらいになります。本来消費ペースが早いのは広範囲にしっかり塗ることができている証拠です。もちろん罪悪感を抱く必要はありません。しかし罪悪感はなくてもコストパフォーマンスの悪さは感じます。使うペースが早いと日焼け止めの費用がそれなりにかさんでくるのです。もしコストパフォーマンスの悪さを感じれば工夫があります。肌の面積が広い部分を衣類で覆う工夫をすればいいのです。例えば紫外線カット用の長い手袋です。腕の部分は露出しやすく面積も広い部分です。腕の部分を専用の手袋で覆っておけばその部分に日焼け止めを塗る必要がなくなります。毎日の習慣にすれば日焼け止めの使用量をかなり抑えることができます。日に当たっている時に身につけ日陰になれば取れます。またスカートや短パンより長ズボンを履くのもいいアイデアです。ジーンズのような長ズボンの方がより広範囲に紫外線を遮ることができる分日焼け止めの量も抑えることができます。個人の好みやファッションにもよりますができるだけ許せる範囲で工夫をしてみましょう。日焼け止めとファッションの両立できるベストなファッションを見つけ出してみましょう。露出しやすく面積も広い部分等を衣類で覆って日焼け止めの使用量を抑える工夫をする。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。まとめ。その1。今から本格的な日焼け対策をする。その2。問題が起こる前の今こそ、きちんとしたスキンケアを心がける。その3。日に当たると肌が黒くなる意味を理解する。その4。PA と SPF で防げる紫外線の種類を覚えておく。その5。危険性に関わらず、UVA も UVB も避ける。その6。3番と3番の違いを理解する。その7。SPF20 を目安に選ぶ。その8。SPF の数字の意味を理解する。その9。どんなに日焼け止めの SPF が高くても日焼け止めは定期的に塗り直す。その10。紫外線を防ぎたい状況に応じて重ね塗りを上手に活用する。その11。日焼け止めの塗り直しが面倒なら耐水性のあるものを選ぶ。その12。 一種類の日焼け止めより状況によって使い分ける。その13。PA のぼかされた表記の意味に気づく。その14。塗っているのが日焼け止めだけでもクレンジングをする。その15。部屋の窓ガラスに UV シートを貼る。その16。太陽に当たるなら年齢に関わらず日焼け止めを塗る。その17。油断しやすい場面に気をつける。その18。紫外線を防ぐ目的なら明るい色より暗い色を意識する。その19。日焼け止めはしっかり塗る。その20。日焼け止めに含まれる金属成分を必要以上に恐れないようにする。その21。肌が弱い人はノンケミカルの日焼け止めを使う。その22。日焼け止めが面倒なら黒い日傘を使う。その23。季節に関わらず紫外線対策は年中する。その24。朝や夕方にも油断せずに紫外線対策をしておく。その25。日光浴をするときは赤ちゃんにもベビー用の日焼け止めを塗っておく。その26。体の部分に応じて上手に日焼け止めを塗り直す。その27。生理中と妊娠中は特に日焼け対策に力を入れる。その28。雨の日に差す傘は黒にする。その29。男性でも堂々と日焼け止めを塗る。その30。露出しやすく面積も広い部分等を衣類で覆って日焼け止めの使用量を抑える工夫をする。